皆さんこんにちは。2021年4月17日土曜日です。日本経済新聞朝刊から気になる記事を紹介いたします。本日は今日の言葉でございます。ハイテク規制が今日の言葉になっていますが、それでは解説です。アメリカと中国の対立が激化しまして、これによりましてアメリカの前の大統領、トランプ米政権ですね。こちらが導入した通信機器などの高度な技術を扱う中国の会社に対しての規制、これをハイテク規制ということで、本日の日経新聞では解説が出ております。これはちょうど今、米国に菅総理がいらっしゃってまして、このあと日米共同声明または共同宣言が出るわけですけども、中国のハイテクの会社、ハイテクノロジーの会社についてのお話が、これが日米双方でお話がありまして、なんとか中国に負けない会社を作っていこう、そういったお話があると思うんですけど、それに対しての今回の解説です。前の政権、トランプさんは非常に中国に対して厳しい規制をしていまして、そんな中でそれがかえって中国政府の、これはアメリカに対する対応を強固にしまして、かえってではこの中国の会社を守っていこうと、そして国の予算を入れていこうということで、かえって会社、中国の会社元気になったという、そういう背景があるわけですけれども、日経新聞、今日の言葉の解説では、機密情報の漏洩の防止、そして不公正な貿易の慣行に対抗する狙いがありましたと。2020年の8月から連邦政府と取引するアメリカに企業に対して、規制対象の中国企業の製品を使うことを禁止しました。これによって株価も、これは全体的に下落しまして、またまたトランプさん、中国に対して厳しいことを政策を出す中で、米中貿易摩擦が激化するんじゃないかなということで、アメリカ株、特にハイテクですね、ナスダックの株価が下落したのが2020年のこの頃でした。結果としてトランプさんは大統領では1期でお辞めになりまして、今はバイデンさんになりまして、今回この政策がどのように変わっていくのかということが注目されてるんですけども、ではトランプ政権で対象になったのは主なものですけども、通信機器大手ですとファーウェイですね、そして ZTE という会社、また監視カメラの大手の会社などもありまして、やはり今世界で非常にシェアも占有率を保っている会社なわけですね。そう考えますと、規制をすればするほど、その会社あるいは応援する中国政府または社員の皆さんが団結しまして、何くそーということで、そんな規制をものともしないで頑張りましょうということで、かえって元気になったってことも、これも事実なんですね。やはり、規制されるとそれを跳ね返そうとすると、叩かれようとします。それを、何クソというこの頑張りが大きいわけで、そういったところに追い詰めてしまったということかもしれませんね。今回のバイデンさんとの話し合いでは、そのように中国を追い詰めることなく、できれば対話ということで、やはりハイテク技術が、これが世界規模で広まりますと、今コロナで大変厳しい中で、もはやコロナを乗り越えるにはハイテクの技術以外ないわけですね。もちろんワクチンの接種はありますけども、そうすると今人の移動ができない、そしてリモートワーク、テレワークの中でハイテクの機器がより高度になっていかないとお仕事が止まってしまうわけで、その中でこの貿易でぶつかっているともったいないなと、時間のこれは浪費だな、エネルギーがいるなということで、話し合い、どこまでそれらが許されるか分かりませんが、極力この温和ムードでの 貿易、これが世界規模での発展になると思います。とはいえ、アメリカはやはりアメリカナンバーワン、中国も中国ナンバーワンですから、なかなか譲れないところがありまして、まあ、そういう意味でも今回のアメリカと日本の声明は、中国政府は非常に注目をしているというわけでございます。ご参考になさってください。